特殊カルチャープログラムノイズノイズノイズ FM、本日は、現代メタル通信の2026年1月号をお送りいたします。で、いつもですと、SHI さんこそ私一郎さんと清家作野さんの、3人でお送りしてるわけなんですけども、今日は、ご覧の通り、ゲストに来ていただいております。ということで、本日、ゲストで来ていただいているのが、これは、あれなんですかね。呼び名としては、村田安本さんにですか、ゲルマニウムさん
あ、
がいいですか。
オールドスクールデスメタルガイドブック著者として、始めました。ディッシュですね。村田康元と申しまして。
ということで、オールドスクールデスメタルガイドブックほか、最近では、このディッシュという、こっちが、こっちが表紙か。の、えーっと、えー、まあ、変、変者というか、観光されている、村田さんをお迎えしてお送りしてまいります。ということで、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね。リッシュというのが、割と最近出たものがこれが第3号になるわけなんですけども、結構ね、その、まあ、まあ、あの、そう、えっと、1号、2号と、続けて合わせていただいておりまして、もう、なんですか、1号ごとに、まずクオリティが明らかにアップしていっていう、質量ともにっていう感じでですね、素晴らしいなと思ってるんですけども、これ、あれですか、もともとやっぱりこう、なんだろうな、こういう、なんつうんですか、グレードアップしていこうみたいなのは最初からあったんですか？
最初は、何ですかね、もともと、アンダーグラウンドファンジンとかの影響があって、で、ティモ・ケトラが編集してたダウサスっていうファンジンを、最初モデルにして、で、コピー紙で、創刊号を作ったりしていったんですけども、そこからどんどんちょっと、印刷所とか、ちょっと作業で、これ、二人では無理だなっていうところをお願いしていくと、ちょっと自動的に、ちょっとこう、商業誌と近づいていくような、感じに自動的にちょっとなっていったっていう形でして、
なるほど。
なんで、目的として大きくしようという気はそんなにはないというところですかね。
結構そうすると、なんていうかな、反響が大きくて、割と自然とこうなってったって感じに近いんですかね。
多分読んだことない方のために、もっと基本的なところからちょっと紹介
そうですね。
させてあげた方がいいと思うので、ちょっと自分の方から。村田さんがその、現代メタルガイドブックにもご参加いただいた上で、その、オールドスクールディスメタルガイドブックってもう、とてつもない名著、常駐機関、特に機関ですね。書かれた村田さんと、それからディスクユニオンの、メタル関係では、暗黒担当とかいうふうな、面目もですかね。ツイッター、旧ツイッターとかの方で、ポップとともに、非常に興味深い、紹介を、され続けていらっしゃる、井出さんが、一緒に作られた、アンダーグラウンドなメタル、中心の、アンダーグラウンドなメタルって言っても、本当様々なものありますけども、それ全体を、深く広く漏らすような、すごいファンジンを、作られ続けてまして。で、今回、第3号で、現代、ここ10年ぐらいのブラックメタル特集したっていうふうな、ものすごくもう、本当に、記念碑的な仕事だと思うんですけど、それ出された、ものの陣がありまして、で、その流れで、村田さんにも今回の番組に参加していただいたっていうようなことだと思います。
そうですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでございまして。この最新号が、ブラックメタルの現在地と言いつつ、そのもう、なんていうんですか、現在地というものは一言では言えないみたいな、特集になってるわけなんですけども、ええー、まあね、そ、まあ、あの、まあ、今回は、それにも、沿ってと言いますか、ちょっとやっぱり、近年のブラックメタルの、特集ということで、プレイリストの方も選曲していただいておりますので、ちょっと、このね、プレイリストの紹介も兼ねて、進めていきたいと思います。ということで、まず、村田さんには今回の10曲選んでいただいたわけなんですけども、10 曲、まあ選曲の基準みたいなところからまずちょっとお聞きしていき
ああ、
たいんですけど。
わかりました。
はい。
基準、
はい。
大体まあ、Spotify でプレイリストを作るってなると、まあ、Spotify にある音源になってきますから、で、まあ、お話いただいてたのが、このファンジンに載っている音源からというお話でしたんで、まあ、そんな中でまあ、自分が重視しているものと、まあ、最後の曲だけ、相方の井出さんに選んでもらったんですけど、っていうところですかね。バランスとしてはやっぱり、まあ、オールドスクールなものが好きなので、そういうものが多めでして、で、まあ、近年のバーとか、そういったものから出てきてるなとかって思ってるものを、ちょっと10曲選んでみたというところですかね。
ありがとうございます。これ村田さんの、セレクトをお聞きになって、和田さん、清家さんはいかがでした？
まあなんかまあ、ちょっと初めに話の流れ的にところで、まあいくつかキーワード、キーワードっていうかまあ、テーマみたいなの、選定の確認みたいなのを設定した方がいいと思うんですけど、なんか、ブラックメタルって聞いても、まあ漠然としかしてしかイメージ、持たれてない方もいると思うし、そもそもブラックメタルって何かっていうふうに思われている方もいると思うので、まあそういうところ、まあいろんな、まあプレイリストの選曲とか、まあ実習関連の話とかで掘り下げていければなと。思います。で、まあ、そのオールドスクールっていうのは、大体、まあ、多分、まあ、イメージされているものとしては、まあ、現在につながるブラックメタルとしては、90年代中盤からの、まあ、ノルウェーシーンの、まあ、セカンドウェーブとか言われるものが、まあ、多分我々は、まあ、連想しやすいと思うんですけど、まあ、それ以前の、まあ、ベロムとか、まあ、ケルティック・クロスとか、ヘルハマーとかの、みたいな、ファーストウェーブって言われるものも、まあ、いろいろ考えみて、まあ、の上で、まあ、オールドスクールっていうような言葉が多分出てると思うんですけど、で、その上で、今回聞かせていただいた感じだと、なんか、思ったよりポストンパンク、とか、まあ、クラストに通じるものが多いなって思って、で、それがすごい、個人的にも、まあ、面白かったし、なんか、そのポストブラックメタル以降の感じに、結構、そこら辺につながってるのかなって思ったりもしましたね。とても良かったです。
清家さんはいかがでしょう？
そうですね。ブラックですが、これまだ聞いたことがなかった音源だったんですけど、めちゃめちゃ良くて、すごい好みだったっていうのと、このドライアドっていうんですかね。の
ありがとう。
アルバムも表題曲がすごい好みだなと思ったのと、あとアグリカルチャーは実は自分が5曲入れるときに、このアルバムじゃなくて、最近出た方をちょっと入れるかどうか迷ってたので、ここで入っ、ちょっと被るかなと思ってたんですけど、やっぱり入ってきたなというのと、あと、何でしたっけ？最後の。
あ、送り火ですか？送り火。
そうです、そうです。もう、自分が以前、国内特集でしたっけ？の時にも選んだので、なんかやっぱりいいよなっていうのと、結構知らない音源もありつつ、でもやっぱりペイルとかもそうですし、これは入るよなっていうのと、どっちもある感じで、よかったですね。
そうですね。この中でしたから、送り火とペールは、以前に、まあ、この番組でも、まあ、紹介したことのあるものですね。ということで、それでは、ちょっともう早速、プレイリストの内容に入っていこうと思うんですけど、まあ、村田さん、選んでいただいたもので、一曲目が、ランプオブ、これは、まあまあでいいんですかね。
だと思います
は
ね。
い。こちらが、まあ、先ほど和田さんもおっしゃってたように、ちょっとこう、ポストパンクというか、なんかこう、まあ、ダークウェーブっていうかね、なんかそういう感じのものが、まあ、いきなり来たので、こう来たか、みたいな感じで思ったんですけど、こちらは、こちらどういった感じのバンドなんでしょ
ランプオブ・マーマー。アメリカの、まあ、西部の方で活動している、まあ、M というブラックメタルのソロの人がいて、まあ、3つぐらいプロジェクトをやってるんですけども、で、まあ、このブラックメタルの現在地の冒頭で、まあ、座談会みたいなのを行いまして、で、現代の新しいアーティストで、まあ、代表的なのはいないだろうみたいな話になったんですけど、まあ、個人的にはこのランプオブ・マーマーと、あと、まあ、サットネスとかやっている方は、ちょっとまあ、どうしても選びたいなというところでして、で、まあ、その中でランプオブ・マーマーですね。で、まあ、これ、ジャケがちょっとシスター・オブ・マーシーすぎるんですけど、これで、 まあ、同じように、ケルティック・フロストなんかも同じような影響をすごい受けてはいるんですけど、まあ、ランプ・オブ・ママの方は、ここからちょっとイモータル的なモダンな感じになっていくんですよね。っていうところで、まあ、その2000年代系のモダンさはちょっと最近珍しいねっていう話で、まあ、ちょっと選ばせてもらったところでして、っていうとこですかね。まあ、オールドスクールな部分と2000年代の、まあ、例えばリム・ボガーとか、オールドマンズ・チャイルドみたいな、あの辺のなんか高クオリティな感じに近づけるような、まあ、アーティストかなと思いまして、選んでるとこですかね。
なるほど。和田さん、こちらどうでした？
なんか、村田さんの言うとこのモダンってどういったニュアンスというか具体的に質感とか要素をイメージされてます？
私のまあモダンっていうのは、やっぱり商業として、まあ、ちょっと言い方は悪いですけど、まあ、ちょっと軽く道具化しているような情報になってくると思うんですけど、ですかね。知ってるよっていうのは、みんなで盛り上がれるような、
ああ、なるほど
やっ
ね。
ぱり、はい、みんなが聞いてるのかっていうところですかね。先鋭的というよりは。
ああ、なるほど。まあそういった、まあでも実際にそのリンボカとかクレイドルフィエスみたいなそういったものに比べるとちょっとまあなんとかサウンドがローっていうか、
そうですね。
そういったところあたりがまあオールドスクールとの間なのかなと思ったりもして。でもまあだからその曲自体がなんかこの明らかにポストパンクに近づいてる感じが90年代のものにあんまなかったなと思って。まあそういった質感との組み合わせで、なんか、組み合わせ的に新鮮なところもあるかなと思って、で、改めて聞いてみて、すごいいいと思いましたね。
はい、清家さん、こちらいかがですか？
そうですね、本当に音質がローっていうのもあるんですけど、多分2023年と25年のアルバムって、なんかこの路線じゃなくなっちゃった感じがしてて、この EP 聞いてなかったんですけど、まあ、ちょっと、なんていうんですかね。もったいないといえばもったいないというか、
あ、
ポスト
そ
パン
う
ク
なん
フォーム。
ですね。も
そうですね。もう多分23年のアルバムからして割と普通にエクストリームな
う。
感じに行った気がするので、
そう
この路
ですね。
線でま、進化してたらどうなってたんだろうっていうのがありますね。
なるほど、そうなんですね。こそか。じゃあ、もう、今はこういう感じではないと。
いや、なんか本当にブラックメタルって、まあこういうとこに一人で何でもやるようなタイプの人って、まあ引き出しがものすごく多いので、なので、そのどの方向性に進むかによって結構可能性がなんかその引っ込んでしまったりすることもあると思うので、だからまあそういうのまとめて全部聞いて、作品全部聞いたりするのも面白いなっていうのはありますね。
なるほど、はい。ありがとうございます。じゃあ、まあ、続きましてが、こちらがクリーグですかね。は
いい
い。
ですね。クリーグはキャリアが長いアメリカのブラックメタルバンドでして、で、まあ、近年はカオスブーンとか、あと、新しい方でインタビューに答えてくれた、アイスランドのバンドでも活動するアレックス・ポールっていう人が、まあ、ギタリストで在籍してるんですけども、で、その人が加入してから10年ぶりのアルバムでして、で、実は、この、まあ、10年の間に、まあ、前の作品がインペリアル曰く、そんなにちょっと売れ行きが良くなかったようなことで、まあ、ちょっとブラックメタルのやつっていうのが押し込んでたんですけど、まあ、さっき言ったランプ・オブ・マーマーの初期の音源とかを聞いて、ちょっともう一回ブラックメタルやるかみたいな感じにちょっとなってきたっていう時代の、まあ、音源で、まあ、かなりこう、なんていうんですかね、まあ、アメビックスとかのクラスト感とかを、まあ、ちょっと足して出てきたような感じで、まあ、ナパームですとか、ああいうふうな人たちの世代感とかと共通しているイメージがあって、結構楽しく聴いてたっていう感じの曲ですね。 なるほどね。
なるほど。和田さん、こちらいかがですか？
そのなんか、まあ確かにナパームレスって言われたら初期そういう感じあるかなって。まあ自分はむしろアメミックスとかいうの連想したんですけど、なんかそのサウンドレス感とか雰囲気とか、ちょっと曇った感じみたいなことを合わせて。で、まあ自分クイーグ自体はちゃんと聞いたことなかったんですけど、でも自分が今回選んでる、なんだろう、これ、なんて読むんだ、ちょっと読み方が見えるので、マルトロスかな？で、ここでのメンバーではあるんですよね、このクリーグのギターの人は。
そうですね。
だ
アイ
か
ス
ら、
ラ
そういっ
ンドっていうの
た、
が。はい。
つながりとか広がりみたいなのが、まあ、改めて興味深いなって思いました。音もすごいいいと思います。
なるほど。はい。せっけさん、こちらいかがですか？
そうですね。なんか自分の戸和田さんの曲もそうですし、 村田さんの他の曲もなんか並べるとやっぱ、どれがアメリカのバンドって言われたらこれだろうなみたいな
そう
感じはあって。まあ、クラストとかも、別にスウェーデンとかもそういうハードコアの影響とかも全然あるんですけど、こうブラックメタルが、なんていうんですかね、森とかそういうのから離れていった方のブラックメタルだなっていう風に感じますね。
なるほど
なんか、
ね。
ビッグリーグってバンド名自体は結構そのスカンジナビアあたりのハードコア結構勝手に連想させられたりする名前かなって思ったりもしますね。
そうですね。日本にもクリグスホッグっていう、北欧スタイルのクラスのバンドがいたりしますけども。なるほど。はい。ありがとうございます。で、次が、あれですね。セイカさんも、にも刺さっていた、ドライヤーとですかね。はい。
ドライアドいいっすね、これ。まあ、これもクリーグからの、まあ、プレイストなんで流れとしてクラストっぽい要素がある、まあ、ブラックメタルかなっていうところで、で、まあ、出てきた時が、まあ、2023年ぐらいだったと思うんですけど、まあ、かなりデスメタルがモダン化していた時代ともちょっと重なる印象でして、で、同時期にまあ、バスタブとかウルタールのメンバーがやってるバンドな、まあ、ウルタールですかね、が、まあ、ルディメンタリーペギーの影響を受けてたっていうところで、まあ、そのあたりでもちょっと神話してきているというところですかね。
なるほどね。
で、まあ、そう、近年の潮流としてやっぱり、なんか環境とか先住民の権利意識みたいな、まあ、そういったものもまあ思い出させる表明をしているんで、っていうところですかね。
なるほど。そうそう。これなんかもやっぱかなりメタルクラストって感じのするサウンドだったなと思いましたけども、和田さんもこの辺はどうですか？
なんか、まあ、自分このアルバム出た時に聞いてすごい気に、結構ハマって、で、ツイッターでも、まあ、レビューみたいなの、ショートレビューみたいなの書いてましたけど、そこでなんか自分書いてたのが、なんか、エンペラとクラスと、初期エンペラとクラスと繋げて、その間のヘナハンマーあたりで繋いだような感じだって思ってて、で、他のアルバム全体の流れがとてもいいので、まあ、聞いてほしいんですけど、他の曲だともっとはっきりそういう感じがあるかなって、で、なんかそういう既存の要素組み合わせてるんだけど、配合が独特なので全体としてすごいオリジナリティがあるっていう。なので、これはアルバムとして聴いてほしいですね。
なるほど、はい。清家さんはね、先ほどもちらっとおっしゃってましたけど、はい。
はい、そうですね。なんか本当に和田さんのおっしゃった通り、アルバムとして、やっぱダンジョン新世っぽい曲が、パートが入ってきたりとかもあるので、全体を通して聴いてほしくて、こうやって Spotify で見るとなんか曲ごとの再生数が見えるんですけど、なんか明らかに後半ってか、最後の曲のなんかダンジョン新世がっつり入ってるやつとか、なんか再生数少なくて、ちょっと、もうちょっと通して聴いてあげてほしいと思ったりするんですけど、で、あんまりクラストとか、まあ、ハードコアとかパンクとか、ストレート、なものって刺さらない傾向にあってですね、自分が。ライブで見るといいんだろうな、みたいな思いつつ、音源ではそんな何周も聞かない傾向にあるんですけど、これは、なんていうんですかね、結構気持ち悪い、本当にジャケの通りちょっと宇宙人っぽい感じがあって、で、そういう別のジャンルを入れて、アルバムとして、ストーリーを作ってる感じだったので、すごい、よかったなと思いました。
なんかエンペラーが星とか宇宙だったら、ドライヤーはすごい深海っていう感じが、多分邪険も深海だと思うんですよね。あって、そ
そう
こ
です
の辺
ね。
も自分も良かったですね。
はい、ありがとうございます。はい。で、まあ、次に来ているのが、ブラックデスですね。これも、はい、まあ、さっきもちらっと名前が上がりましたけども。
ブラックです。これロシアのバンドでして、まあ、90年代から活動してて、実はまあ創刊号でインタビューをさせてもらったんですよ。まあね、で、その年が2025年で、まあ、ちょっと個人的に一番興奮したアルバムってこれだったなっていうところで、まあ、特にまあインタビューの中だと、やっぱりそのモダンさというか、まあ、新しいバンドの挑戦とか、そういったものを否定しないけども、自分にとって、それだけにコーデするのは不誠実であるというようなことをまあ答えているような人たちで。というところで、まあ、ちょっと個人的にも、わあ、すげえな、とかって思ったりしたところですね。で、まあ、曲的にもすごい、まあ、不協和音の、まあ、バンドですよね。で、なんだろうな、まあ、ドットヘムズガード周辺の、まあ、あの辺のちょっと、なんだろうな、 関節が逆に曲がるようなビートとか、そうい
なるほどね。
った、面白さとか、まあ、あとそれを、そのものをひっくり返していく展開の妙みたいなのがすごい好きで、まあ、ちょっとずっと聴いてる音源の一つです。
な
は
る
い、
ほど
ありがと
ね。
うございます。なるほど。こちらは、和田さんはいかがで
いや、
すか？
もうこれね、知らなかったんですけど、すごいいいですね。なんか、ロシアのバンド？
ロシア。
で、なんかその、結構なんか、まあ、まあ、メダルアーカイブスの写真とか見ると、真っ白塗りで、なんかその、オールドスクールなブラックメダルの運送ではあるんだけれども、でも、そういったフォーマーを持ちながら、すごいひねられてる感じの、曲が良くて。で、そういう感じだと、なんか個人的に勝手に連想したのが、ノルウェーのファーゼっていう、一人、ユニットみたいなのがあって、すごい面白いことをたくさんやり続けてる人たちなんですけど、結構そういう存在感が通じるものがあるなと思って、まあ、これは、そう、音源遡って、まあ、聞いていきたいなと思いましたね。これはご紹介いただけてありがたいです。
はい、ありがとうございます。清家さん、こちらはどうですか？
そうですね。これはかなり、この10曲の中でダントツ好きかなという感じで、なんか皆さん刺さってるので、やっぱりいいんだなと思いつつ、不協和音的なところもそうですし、やっぱドライアドの時にも言ったんですけど、ちょっと気持ち悪い感じの音が好きなので、やっぱりこういうのが自分は一番好きなブラックメタルの種類かなと。
ちなみにロシアっていうのはシーン的にはどんな感じなんですか？
ロシアのシーンは、まあ、ブラックですが言う限りでは、まあ、ほとんど第一世代の人たちでして、で、まあ、後から、まあ、時代が変わってポストブラックとかすごい有名になってきますけど、このまあ、ブラックデスのような、まあ、ブラックデスでさえ当初はフレンチブラックシーンとかに、なんだろうな、まあ、手紙を出して、なんかいろいろやってたっていう話で、そのでね、まあ、ノーマ、ディア、えー、エヴァンゲリウム・ディアボリとか、あの辺にちょっとアクセスし続けてるバンドなんで、やっぱりロシアのバンドだけでは片付けられないかもしれない存在感。
なるほど。はい、ありがとうござい
まあ、
ま
ちょっと
す。
そうですね、ロシアのシーンについては言えないというところなんですけど、なるほどね。
なるほど、はい。ありがとうございます。では、続きまして、今度は、デスライクマスですね。
そうですね。これは、まあ、今回に、まあ、3L の水谷さんが、コラムを書いてくれて、で、まあ、血の匂いがするブラックメタルがあんまりないというようなことを、まあ、書いてくれてたんですけども、という中で、まあ、このバンドはどうかなというところですね。で、まあ、イギリスのルシファイアって、デスブラック系の、まあ、ユニットがいるんですけど、その人たちが、まあ、キュルト・デ・グールって、まあ、ポーランドの結構プリミティブな、まあ、プリミティブだけど物語性があるバンドのボーカルを迎えて活動してるんですけども、というところで、まあ、かなり、まあ、まさにオールドスクールで、っていうところと、まあ、私たちが知っているそのオールドスクールなバンドにはない展開の妙とか、そういったもので聞かせてくれるんで、まあ、これも結構好きで聞いてましたね。
なるほど。はい。ありがとうございます。和田さんはこちらはどうですか？
そうですね。まあ、ちょっと、他の曲が、まあ、選曲がすごい印象的なものばっかりな。この辺でちょっとなんだ、ちょっと抜けてる感じはあると思うんですけど。まあ、でも、そう。さっきちょっと、まあ、ポストパンク、クラストパンク的な話の、まあ、傾向的なことを勝手に読み取ったみたいな話もしましたけど、まあ、個人的に、この曲にもそういったものを感じて、で、なんか、こうやってプレイリストで並べて聞くと、いろいろ、まあ、見えてくるものがあっていいなって思いました。また後で 聞き直してみたいと思います。
清家さん、こちらはどうですか？
こう、なんていうんですかね、面で迫力があるような感じというか、だったんですけど、
面で迫力が。
なんか結構なんていうんですか、質量。そう、気持ち悪い系ではないんですけど、やっぱそう、血の匂いがするっていうのは確かに言えて妙なのかなと。
はい。ありがとうござ
ビジュ
い
ア
ま
ル
す。
な、
はは い。
い、感じで、はい。
はい。では、まあ、続きまして、次がね、フューネラルミストですね。はい。ちょっとこう、フォーキーなコーラスから始まる感じの曲だったかと思うんですけど、はい。
ちょっとそうですね、不吉な子供の声で始まってっていう。
うん。
まあ、ちょっとこれ、アルバムの中では、まあ、ちょっとゆったりめな曲というか、まあ、順番早いんですけど、でもアルバム全体がちょっと早すぎじゃねっていう中で、ちょっとじっくり聴かせる曲になっているというところで。まあ、後半がやっぱりメイデン集というか、ああいう感じの理由が聞けるんで、これちょっとその、アリオク個人の 80s 的価値観もちょっと出てきてるのかなというところで。まあ、あとまあ関係ないですけど、田村さんがこの前にドミューン出てて、そのまあフリースがあったんで、ちょっと世代をつなぐような意味で上げてもいいかもしれない。はい。です。
ありがとうございます。こちらは、和田さんはいかがですか？
もうちょっと補足的な話すると、まあ、その、
はいはい。
マダックのメンバーの人
うん。
やってるバンドで、で、このファーストアラブっていつ頃だったっけ？2000何年ですかね、ファーストアラブ、これ。ちょっと今見たらアーカイブスも出したりとかする。まあ、ファーストアルバムが、自分の世代的には2003年か。すごい、当時、当時そんなネット上のメタルゲーの時なんてあんまなかったとは思うんですけど、まあ、話題になってて、早くてかつイーブルだっていう風な感じで。で、まあ、その時から、ポソポソと聞いてはいたんですけど、でも、まあ、この最新作全然聞いてなくて、で、アンダルムって聞いたら、早いだけじゃなくて、すごい面白いひねりが加わってるなってことを思って。で、まあ、ディシューでもすごいじゃない。まあ、ちょっと大きめのランで、これピックアップされてますよね。
そうです
それで、まあ、
そうです
確か
ね。
に世代つなぐっていうのもあるなって思ったし、で、オールスクール的なところも、ひねられたところもあるっていうことに加えて、まあ、精神性的にも、独自の深みがあるっていう点で、まあ、やっぱすごいバンドっていうか、まあ、リーダーの人すごいなってことを思いますね。
はい、ありがとうございます。清家さんはこちらはどうですか？
そうですね。結構、この中だと圧倒的にシアトリカルな感じがして、もちろん好きなんですけど、アイアンメイデンって言われると確かにそういう意味でも、物語を感じる感じの曲というか、だなと思って、そうですね。アルバムとしても、なんですかね、作風がかなり好きだなと。多分このアルバム聴いてなかったんですけど、ちょっと他のディスコグラフィーも聞きたいなと思いましたね。
なるほど。あれですね。和田さんも清家さんも未チェックだったという
これ、比較的メジャーなんですよ。
そうですよ
メ
ね。
ジャーっていうか知名度高い
そうそう
の
そ
で、
う。
どうしてもちょっとね、そうじゃないのを追ってしまう傾向があって、
ああ、なるほど。
なので、ドライガードを聴いてても、ミラノミストの最新作聞いて、付近に聞いてないっていうことがね、自分では起こってしまうっていう。
なるほど。はい。
でも、まあ、もう、ピックアップしていただけてもありがたかったです。
まあ、ちょっと全部はチェックできる、そのリリース量じゃないというか。
まあ、そうい
や、
です
でも、
ね。本当にディシューそれよくやりましたよね、これ。
本当に。
ね、いや、後半のディスクアイなんて本当に歴史的な仕事だと思いますね。
はい。
はい。じゃあ、ちょっと、はい。では、まあ、プレイリストの話に戻りまして、次が、ゾーンですね。
いいですね。私は、まあ、ここ5年で、まあ、よく聞いてたのだと、なんですか、濁音でワンワードも、ガルチ、トレイ、ゲル、ボントとか、まあそういうバンドがすごい好きで聞いてたんですけど、まあそういった中で、まあゾーンっていう直球すぎるこうネーミングは、まあそのまず名前でこうバチッと来まして、で、まあ聞くとやっぱりこう、何も考えないで楽しむ音楽っていう感じですかね。で、まあやっぱりこう、イーブルだし、ホラーな感じがあってっていうので、まあそれこそリラックスから出てるデビルマスターですとか、まあアイギズムの再発とか、ああいうラインをちょっとまあ結びつつも、ちょっとやっぱり、なんだろうな、まあ、ペンシルベニアのバンドなんですけど、その辺のローカルな感覚が、まあ、純粋にちょっと羨ましかったりということで、まあ、楽しく聴いてた音源です。
なんか個人的にはちょっとこれリードギターの感じがジャパコアっぽいなって思ったりもしたんですけど、
そうですね。
和田さんはこちらいかがですか？
メタルアルバムスでブラックメタルクラストっていうタグっていうか、まあ、ジャンル分けされていますけど、クラストってイメージで聞くと、そこから外れるような変なひねりがあったりして、でも、確かにそういう感じが、まあ、なんというか、系譜ならではの味が、良さがあって、すごいいいですね、これは。
ありがとうございます。で、せいけいさん、こちらどうですか？
はい、これはもう一番ハードコアパンクに寄ってると思うんですけど、結構そのブラックンロールっていうんですかね、とかの領域に入ってて、でもブラックンロール系のもたまに、そう、好みではないんですけど、聞くんですけど、なんかちょっとそのコミカルになりがちみたいなところはあって、でもこれはそんなになんかコミカルでなく、ちょっと、凄みがある感じで、よかったなと。
なんかブラックンロールってどのあたり連想します？バンドとかで言うと。
最近聞いたのだと、ちょっと待ってください。
なんか個人的な印象で言うと、なんかそのブラックスラッシュの中にロックンロール的なニュアンス感じるのを、自分ブラックロール的な、なんかそのくくりで、なんか、なんだろう、印象を持ってるようなところがあるなって今勝手に聞いてて思いましたね。なんか、なんだろう、割とモーターヘッド的なところあたりが、にじむのを勝手にそう思ってるのかなとか。
確かにモーターヘッドって言われると、そんな感じしますね。
なんか DC でも大枠で扱ってるスピードポジションのバストとか、なんかそういったところから結構なんかロックンロール的な荒々しさを、なんかまあロックンロール自体ではないんだけど、ブラックンロールって感じたりするなって、今自分を顧みて思いましたね。
なるほど、はい。
確かに。
はい、ありがとうございます。はい。では、次が、まあ、先ほども名前も出ました、ペールですね。はい、こちら、リリース当時に和田さんも結構プッシュされてた記憶があるんですけども、はい。
今回ちょっと寄稿をいただいてるんですけど、メンバーの渡辺さんとニークさんですね。というところで、まあ、彼らのその文章っていうのが、ちょっとまあ本質とすごい、なんだろうな、まあ、出口のないところで戦い続けてる感じがすごい出てるので、まあちょっとぜひとも読んでいただきたいところなんですけども。というところで、まあ、個人的なペイルの音源に対して思っているところで言うと、まあ、そういうスタンス的な部分で、やっぱり切羽詰まっているけども、余白がある音源っていうところで、まあかなりこう、没入して聞いていたというところですからね。まあ最初の曲の、何ですかね、まあ最後の方とかが、まあ室外機の音みたいな感じで、まあちょっと爽快感というか、そういうふうな、まあ解釈をしてたりするんですけど、まあちょっと個人的な話を言うと、一番、激音的なシーンで、日本で最もコラクテットに近いのは彼らじゃないかなという、今ちょっと思ってたりはします
そのあたりちょっともうちょっと掘り下げていきたいですね。
ね。ここでちょっと止めて。
どういったところでそう思ってます？いや、違うって言ってるんじゃなくて、なんかつながりが面白いな。
あ、本当ですか。まあ、今なんか本当にコラクテットはすごい海外ですごい人気ではあるんですけども、まあその重さですとか、重さの中に、なんていうんですかね、まあ、没入させる力があるというか、それがすごい視覚的に感じられるというところですかね。まあ、その要素ってやっぱりペイルにもあるかなと思いますし、というところで、あとやっぱり、まあ、意味そのものを目的化していないというか、まあ、答えがすぐに出さない人たちっていうところで、やっぱり、はい、まあ、10年後も多分聞かれてるんじゃないかなと私は思ってます。
そうですね。なんかそのエントンとかとよくなんかそのパワーエレクトリックスとかノイズ的ななんかそのスタイル的なところを持って比較される言葉多かったと思うんですけど、まあ、共通点も違うところもたくさんあると思うし、まあ今、村田さんが言っていただいたようなところも確かにそういうところから考えてみると、なるほどなって思うところも多々ありますね。まあすごいいいアルバムなのでぜひ聴いてみてほしいです。
ありがとうございます。清家さん、こちらはどうですか？
そうですね。もちろんいいアルバムで、以前、明日の女系と、ペールと、あと、冬中仮想とかで、スプリットした時に確か、記事を書かせていただいたんですけど、やっぱ、まあ、あんまりペール、明日の女系ほど、こう、どんどん音源を出さないバンドであるっていうところも、なんか若干、もったいない、なんですかね、音源出せば出すほど、やっぱりバンドキャンプとかでも、盛り上がるしなとも思いつつ、今、 村田さんがおっしゃってた、こうなんか答えのないみたいなところを聞くと、まあそんなにバンバン音源出せっていうのもな、みたいなのもあって。まあでも、明日の情景ぐらい注目されてほしいな、とい
ね、
そうね、
はい。
まあ検索しにくい名前っていうのはどうしよう。まあすごい本質的なものを持ってる名前だと思うんですけど。
そうですね。はい。まあ、それで言いますと、次も検索しにくい名前のバンドですけども、ア
ああ、
グリ
ま
カル
あまあ、
チ
いや、
ャーですね。
いや、でも、毎度これは出てきますよ。出てきました。
そうですね。まあ、アグリカルチャー、まあ農業っていう意味ですよね、これ。で、そうですね。まあ、昨年出た最新作のその新しさもあったんですけども、まあ、このアルバムのこの曲もやっぱりいいなって思うとこ、まあ、ポストブラックではあるんですけども、まあ、そもそもの技法としてのトライモロの使い方として、そのなんつうのかな、まあ、メーターが激震するというか、なんかスカウターが爆発するみたいな、ああいう感じの、その 1音に収まらないそのリフの揺らぎというか、まあ、そういうものが私は好きでして。っていうところで、聞いてたとこですかね。ですかね。まあ、あとやっぱり、まあ、昨年のアルバムは、なんだろうな、オールドスクールデスメタルのモダン化と、まあ、ヘブン以降のポストバックが本当にぶつかり合ってるような曲もあったりしてたんで、そういう、まあ、昨今のその流行りみたいなものを抑えつつ、こういう表現にしてきてるっていうのが、まあ、このファーストの段階でかなり、まあ、知らしめたというか、ね、食らったというか、そういうところですかね。で、聞いてましたね。
和田さんはこちらいかがですか？
ちょっと周辺の話すると今ちょっと長めになるのであれなんですけど、アグリカルチャーの昨年のアルバムって結構ね、メタル以外の、メディアでも結構年間マスベストで上位に入ってるやつで、で、スタイル的には割とポストパンクとかスローコアとか、スローコアよりもポスト、まあ、ポストロックか、そういった要素が前面に出てきた感じの作風で、で、このファーストフルの時は、まあ比較的そのポストブラックメタルって言われるまあ既存のものの型に近い曲が多かったんですけど、でもまあ自分もちょっとなんか出た当時のなんか、まあショートレビューみたいなやつで書いたんですけど、次村田さんがそのメーターが揺れるっていう、まあなんというか、まあグリートっていうか、まあちょっと一音一音の感覚がまあ揺らぐような感じだと思うんですけど、そういう、なんか、この曲だとちょっと途中で止まってから、まあ、なんか独特のタイミングでまたまあ再始動する流れがあると思うんですけど、そういうなんか間合いとか呼吸みたいなのが結構変な。で、それが構成になってる感じがあって、そういう意味ではなんかむしろファーストアルバムの方が個性出てるのかなって自分は思いましたね。で、去年のセカンドもすごいいいアルバムではあったんですが、曲的には個人的にディフェイブの最新作の方が、まあ先に行ってるなって思ってて、なので、まあ、自分もどちらか、アグリカルチャーで選ぶんだったら、ファーストの方がいいかなって思いました。でも、まあ、これすごいいいです、両方とも。
ありがとうございます。その辺、清家さんはいかがですか？
そうですね、もう、このアルバムも、なんていうか、具が多い感じ。で、本当に、まあ、セカンドだけじゃなくて、これも、まあ、こういうちょっとヘビーな音楽聴く人は、誰でも聴きどころを見つけられるんじゃないかっていうぐらいなんですけど、自分は多分セカンドの方が、なんていうんですかね、要素が多い方がお得みたいな考え方をしがちなので、セカンドの方が好みって言うと好きなんですけど、もちろんファーストも素晴らしいなと思ってます。
あとね、ちょっとこの検索してみたら、あれですね、ルックスが超普通なんでびっくりしたりしましたけど。
そうですね。そうですね。なんか、まあ、今回のプレイリストに入ってる曲の中では、なんか、その、メタ、まあ、いわゆるメタルの外から結構、まあ、一番注目されてる、まあ、その作品自体ではないけれども、接点として、まあ、結構、まあ、なんだろう、象徴的なのかなって気もしますね。
あと、レーベルは、ブラックメタルじゃないレーベルというか、チャットファイルとか、ハブアナイスデイとかをリリースしているところなんで、まあ、インディー系の人も結構
そういう流
届い
れ。
てるのかなという、のはあります。
ありがとうございます。で、最後が、送り火ですね。
送り火ですね。これは、 暗黒担当の方が選んだんですけど、
はい。
この眠りという曲でして、これがまあちょっと黒夢を想起させるというところで、
ああ、なるほど
まあ、
ね。
はい、私はちょっとあんまりビジュアル撮ってないんで、ちょっと補足できないんですけど、で、まあ彼自身はこのアルバムレビューに対して、やっぱりディル・アン・グレイとかを、引き合いに出して語っているんですけども、というところで、で、まあ、その黒夢自身はやっぱり中絶というところで、まあ、反出生、遠征とか、そういうものとすれば、まあ、送り火の眠りにも、そういう、まあ、一抹の絶望があるというようなことを、まあ、彼は言っていたというところでございまして、で、それとやっぱりブラックメタルと劇場系と V 系が、その、せめぎ合い、大輪の火花を散らすようというふうに、まあ、言ってるというところでございまして、というところですかね。で、まあ、個人的にはやっぱり、送り火の人、レッツっていう人が確かやってるんですけど、それが別のプロジェクトで、武装っていう人となんかスプリットを出してるんですけども、それがまあ、バタイユのアセファルっていう、象徴的なジャケにしてたりしてて、っていうところで、それとまあ2000年代のまあマゲリズムとか、イラクとか、ああいうものを、まあ、それと現代的な形で、で、個人ができる形でまあ出してきたっていうので、まあ、ちょっと新しい流れが来たんだなっていうのを、私は今思ってますね、これを聞いて。
なるほど。確かに。それはすごいいい視点というか、接続ですね。なんか、まあ、個人的には、この後に出た、まあ、今年じゃない、2025年に出たフルアルバムが好きなんですけど、それを改めて聞いてみると、なんかその初期のサイと、なんかアルカスバとか、そのあたり繋げたような、なんか、意外とリフが、意外とっていうか、まあ、なんか全体のイメージの雰囲気の方が印象に残るんだけど、実はリフもすごい面白いっていうふうな。で、そういうところになんかそのビジュアル系的な柔らかさとか湿度みたいなのが絡む感じが、まあ、まさに90年代の初めの頃の、まあちょっと早すぎたブラックメタル的にも取れる黒い目なのかなっていうところで、なんかその円環上の話がつながるような視点が得られて、個人的に今良かったなって思います。まあすごいいいのバンドなので、聞いてほしいですね。
そうですね。まあやっぱり現代メタルガイドブック的には黒夢というと、やっぱりまあ藤谷さんとの打ち合わせで取り出した初期黒夢はブラックメタルっていうパワーワードが語り草になってるわけですけど、やっぱ
ブラ
こう
ック
し
メ
て
タ
み
ル
る
と
と、やっ
か
ぱ
も。
改めてね、納得感があるかなという気がしますね。
そうですね。
はい。清家さん、こちらいかがですか？
私もまさにディル・アングレイ的なものを感じて結構好きだなという感じだったんですけども、今、中絶、まあ、あれですよ、生きていた中絶時とかとの関連を指摘されて、ディロン・グレイにも中絶に関する長い曲があって、マゾヒスト・オブ・デカダンスかなってあるんですけど、なんかちょっとブラックメタル VK 中絶みたいなテーマで論考をかけそうなぐらいめちゃめちゃありそうだなと思ったので、そのテーマはちょっと面白いなと思いましたね。
なんか実際なんだろう、まあ村田さんっていうよりはまあ弟子にも飛行されてるコルキさんとか、リエズ・イライっていう、もう20年ですかね。もうそれぐらい続いてる、まあすごい、ブラックメタルに限らずメタル系ブログの代表格みたいな方がいて。で、まあ自分と、まあ大体同じぐらいの世代の人だと思うんですけど、で、その、なんか2000年代入った頃から結構ブラックメタルとビジュアル系って、両方とも聞いてるリスナーが多いなっていうのをネットに入り浸るようになってから初めて気づいて。で、そういった流れから、まあ今の、まあ、セクさんおっしゃったような、まあつながり的なところも絡めて、掘り下げがいがやっぱ、とか、まあすべきだなって、思いますね。
あれですね、なんかムックの割と初期のシングルとか、ジャケがなんか、デプレイでしかない、なんか風呂場にうずくまってる女性みたいな、で、白黒で、みたいな感じなんで、かなり親和性は高いと思います。
で、そこからあえて筋肉症状だとかつなげてみたりしても面白いかもしれないですね。
なるほど。ありがとうございます。という感じで、まあ、村田さん、選曲の10曲についてお送りしてまいりまして。で、ですね、まあ、今回は、まあ、補足というわけでもないんですけど、まあ、和田さん、清家さんにもそれぞれ5曲ずつ選んでいただいております。こちらは、まあ、まあ、それぞれの、まあ、最近良かったブラックメタルみたいな感じで選んでいただいてるんですけども、 当では、まあ、清家さんに選んでいただいたものの方から行ってみようと思います。まずこれは、コフレドビジューっていうんですかね。
そうですね。ちょっとこれは一曲ずつ紹介するというより、お二方になんか聞いてみたいというか、まあ、コフレド・ビジューもすごい好きなんですけど、このゴーン・メイジっていう、これは結構チップチューン、8ビットの昔のゲームの音みたいなのが入ってて、かなり好きなんですけど、あと、カーテン・ウォールは、そのジンの方でも私がレビューを書かせていただいてて、この人、まあ、一人でやってるのかな？アビスマル、なんだっけな。アビスマルスペクターっていう人がやってて、まあ、オールドニックとか他のプロジェクトもやりつつ、グリムストーンかな？っていうレーベルをやっていて、そのレーベルがまあ結構なペースでリリースを出してまして、なんですか、ダンジョンシンセとかもそうですし、それだけじゃない割と EDM とか関連と、ほとんどブラックメタル要素がないようなリリースもバンバン出してて、バンドキャンプでタグから見てると割と上がってきてる。よく見かけるって感じなんですけど、ここが、こうなんかブラックメタルの現在地的なところで言うと結構目につく。電子音楽との接点みたいなところかなと思ってて。で、この、まあ、皆さんこういうの好きですかって聞いてみたかったっていうのがありますね。自分はすごい好きなんですけど、あんま好きなイメージがないというか。
コフレド・ミシューは、これ、聞いてみて、めちゃくちゃいいから買わなきゃと思って、見たら、このアルバム買ってたんですよね。どこで知ったかちょっと思い出せないんですけど。で、それで他のアルバムも大体1ドルとか2ドルになってるんで、まあ、全部買いました。で、なんかこういう、なんかインディ方面の宅録感と、一人ブラックメタルでたくさんプロジェクトを持ってたくさん作りまくるっていう、なんか経費が繋がるポイントがあるって、まあ、ずっと前から思ってて。で、特に関さん挙げてくださった、まあ、ゴンメイジとかも多分そうだと思うんですけど。やっぱそういう人たちが、あ、それからなんか、ディシューで、マサドネスとかナイフとかの人、まあ、読み方が今までちょっとわかんないですけど、まあ、ピックアップしていただけたと思うんですけど、その人も代表格です。で、やっぱそういう意味で、なんかその音楽的にすごい惹かれるんだけど、アルバム単位としては、なんか意外と、まあ、ゴンメイジとかそうだったんですけど、まあ、ピンとこない。ピンとこないっていうか、まあ、アルバムとしてもっと強くのが欲しいなって思ってたりして、で、ゴンメイジってなんか2021年とか2023年ぐらいかな。その頃までは、まあ、ジャムそこそこ聴いてたんですけど、今年出たアルバム、今回、プレイリストで聴かせていただいて、あ、良さそうなので、まあ、これも買って、ちゃんと聴きたいな、と思いました。それで、セックさんを選んで、5曲目で選んでいただいたら、その話自分も選ぼうかと思ったんですけど、なんかこれってね、なんかね、個人的にすごいアークチュラスを感じるんですよ、これ。サウンド的にも、曲的にも。で、その上でなんかリフは独特の面白さがあって、これはもうすごいハマって繰り返し聞きました。みたいになんか面白いのたくさんあるなって思ってます。はい。
なるほど、はい。
こう、最近アバンギャルド系って結構ジャズ方面多いなと思ってて、まあデスもブラックもそうなんですけど、あと、まあ不協和音とかに入ってくるんで、その腹はなんかどっちにも寄ってないけど、アバンギャルドみたいなところ
まあ、ど
で、
ちらかといえばクラシックかな。
そうですね。なのでちょっとバランスいいかなと思ってここに入れてます。
村田さんはいかがでした？
あ、この5曲 聞きまして、なんだろうな、やっぱり、ブラックメタルをがっつり聞く人間のアンテナには引っかからない5曲だな、まあ、やっぱ思うと
まあ
ころ
そう
で
と思いま
は
す
あ
ね。
るんですけども、まあ、ただ曲自体を聞くと、やっぱ2000年代始まった頃に、ドット・ヘイムズ・ガードが、インダストリアル化してたりとか、まあ、そういった面で、まあ、音だけで聞くと、やっぱりその共通する部分っていうのは、今挙げていただいている5曲にはすごい通じるものがあるなと、私は思っているところですので、っていうところで、まあ、それを、まあ、なんだろう、やっぱり世代の違いというか、そういったもので、まあ、片付けるにはもったいないなというふうには、やっぱ思ってはいますね。 で、やっぱり和田さんが言ったように、その5曲目は、ああ、口らずって思ったのは、本当にそうだなっていうのは、私も思ってますし、これは、まあ、ちょっと教えてもらわないと気づけない曲たちっていうところで かなり貴重な、情報ありがとうございますという感じなんで。
いや、本当にケルディフロストとか、なんかその、まあ、ボンとかインモータルみたいな、リフの道を極めようとするの聞き方してると、まあ、多分引っかかんないなって 思います、自分も。
あれですね、バーズのアルセスと、あと、ディセクションみたいな好みの人は結構好きかもって。
ああ、そう、確かに、メロブラ酔いとか、
そうで
ボン
す
ストブラック
ね。
メタル酔いな感じだと。あんまりリフのなんかその強さみたいなのは求められてないものってありますよね。
なんか、変だなみたいなのを求めてしまう感じはあります。
ありがとうございます。
私が思ったのだと、やっぱり、笑える音源というか、
いや、そこそこら辺ちょっとね、翻訳が必要だなって思いますよね。わかりますよ、皆さん。
知的好奇心が、くすぐられてるかね。
ありがとうございます。じゃあ、続きまして、和田さんの5曲一答と思うんですけど、和田さんはこちらは、なんていうか、選曲の基準みたいなのは、結構
なんかその、ビートミュージックとしてのブラックメタルみたいな、感じで選びました。なんかその、まあ、VMO とかが特にそういう感じだと思うんですけど。
そうですね。
なんかその、まあ、ブラックメタルって、まあ、もちろん、今までのその村田さんとかの話のとかでも、まあ、なんとなく、まあ、漂って感じ取っていただける感じのように、まあ、やっぱその、なんだろう、まあ、美学とか型みたいなものが、割とはっきり、ある。で、受け継がれてきた。ですけれども、その上で、なんかその、組み替えられる部分っていう、まあ、もちろんあって。で、例えば、まあ、さっきくんのクリークのギタリストがやってる、なんか、まあ、マルトロスかな。これなんかは、まあ、割と、その、リフ、あの、まあ、ブラスビートメインでスパしてる感じとかは、まあ、そんなに既存のブラックメタルの方から離れてないんだけれども、まあ、ドラムスがむしゃくちゃうまかったりして、その、まあ、キレとか、跳ねとかがあれば、こういうふうに、まあ、こういう感じの、そのリズム構造のままでもすごい踊れる感じが出せるっていうふうな、だったり、まあ、例えばそのサンティファクサスあたりが、自分これ連想しますけど、その劇場ハードコア的にも弾けるし、その上でなんか、まあ、なんか変な形でひねった上でブラックメタル的な要素があったりする。それから、まあ、コスナーテンには、この間の、まあ、先月の、ですね。まあ、同じ曲入れさせていただきましたけど、まあ、その同じパスの2024年のアルバムみたいに、なんかその、新しいことやってるんだけど、そのオールドスクール的な味わいが、まあ、引き継がれてるっていうふうなものがありつつ、まあ、この曲ではそのドラムベースに、まあ、採用したりしてて、で、なんかノリが更新されつつ繋がってる、まあ、保守と革新の、まあ、両立みたいなのがあったりして、で、それと VMO を並べると、まあ、違った要素を、まあ、違うように活かしてて面白いな、とかいう感じですね。それから、ジェネタルセイムは、まあ、自分の2024年のベストのノートで書いたりとか、まあ、この過去の、この番組でも取り上げたと思うんですけど、まあ、ビートというよりは、まあ、すごいアンビエントな感じ。でもそこでブラックメタルのその、トレモロ的な、まあ、すごい、柱な感じとか、それから、まあ、最近のデフェーブンが取り組んでいるようなエモアンビエントの感じが混ざってたりとか、その上でなんか男女新生的な響きもあったりするみたいな感じで、ブラックメタルから出発しなければいけないようなそのアンビエント。まあ、漂く、まあ、その、なんというか、まあ、クラウンミュージック感みたいなのもあるっていうのが面白いなっていう。それから、一番最後に挙げた、その、バルーバかな。これも、その、ブラジル代表する一人ブラックメタルの人なんですけど、これが、まあ、自分の、まあ、2025年の、上半期ベストノート的なやつでも書きましたけど、なんか、まあ、これは、ボーカルの人と、まあ、一人で、まあ、マルチプレイヤーでやる、まあ、組み合わせなんですけど、なんか、ドラムが入ってくるところあたりが結構サンバのフィーリングがあったりして、なので、同じような方法をやってるんだけど、その出身国とか、まあ、その演奏の語彙によって違ったノリが出せるっていうふうな、まあ、いい例なんじゃないかなっていうことを感じで、まあ、流れがそこそこ良さそうな並びで5曲させていただきました。
ありがとうございます。村田さん、こちらの、和田さん選曲の方はいかがですか？
なるほど。ああ、そうですね。1曲目なんかは、私が1曲目に上げようとしてた曲なんで、ちょっと、
ああ、そうなんですか。いや、
上げてるとか思って
あ、なるほどね。
やったんですけど。
いや、こ
で
れ
も
結
確か
構
にいい
年末
と
に
思
出
う。
た、年末に出た曲なんですけども、さすがですね。
そうですね。まあそう、インタビューで答えてもらったっていう
あ、
の
なる
もあっ
ほどね。
て、はい、がっつり聞かせてもらってたというところで。まあ確かにビートっていうのは、まあ面白いなと思うと。そうですね。VMO とかなんかも、まあ、ちょっと挑戦的だなっていうのはやっぱりその、
いや、もう様々な皆さんがおります。まあ、自分もまあ、どちらかといえばそっちよりですから。
そうですね。そう、まあ、和田さんの、現代メタルっていう、その観点のプレイリストとしては、すごい、まあ、納得感があるというところで、した。
わかります。
ありがとうございます。清家さんはいかがですか？
そうですね。なんかこう、展開の妙だったりとか、アンサンブルだったりみたいなところで選んでるのかなと思いつつ、VMO が結構異彩を放ってるなと思っていたら、そう、踊れるみたいなところだったのかっていう気づきがあったので、あんま、マルトレッツっていうんですかね、この1曲目の。もう聞いてたんですけど、そういう観点からもう一回通してこの5曲を聞きたいなと思いましたね。
まあ、この曲に関して言うと、そのアルバムがすごい流れが、まあ、あまりにも良すぎるぐらいにいいんですけど、それはもうぶった切ってる感じがあるので、まあ、むしろオリジナルアルバムの方でこの曲は聴いた方がいいかなって思いますね。
ありがとうございます。というような感じで、まあちょっと、まあ、まあお二人の選曲についてもコメントして、いただいてきたわけなんですけど、まあ最後に、まあちょっとこう、まあ総評じゃないですけども、まあ全体通して何かこう、思ったこととかありましたら、ちょっとお聞きしていきたいんですけど、村田さん何かあります？
なるほど。そうっすね。まあ、現代メタル的な話で言うと、やっぱり、なんというか、まあ、このお二人が挙げていただいた音源って、なんだろうな。まあ、その取り残され気味な感じがする、90年代から活動するブラックメタルの人たちからすると、まあ、ハテナマークがいっぱい出てくるような音源たちではあったなというところで、ちょっとまあ、そうですね。今回はちょっと、異物的な感じでお邪魔しちゃったかもしれないですけ
いえ、そんな
ど。
ことないです。なぜ。
まあ、ちょっとなんちゃってというところで、ですかね。まあ、結構、まあ、私の知らない情報がたくさんいただけたんで、今後に生かしていきたいというところもありますし、ですかね。
まあ、そうですね。やっぱりなんかこう、それぞれ結構守備範囲が違う感じっていうのはなんか今回ね、選曲にも表れてる感じはしますけども、和田さんはいかがですか？
まあその、今、村田さんが話していただいた時の感じっていうのが、まあ、村田さんすごい間口の広い方で、なんというかその対応力というか、まあ、回路みたいな、もう広い方だと思うんですけど、その上で、ちょっとまあ、お困り物が挟まったような言い方をするっていうのが、なんかその、むしろ、まあ、大事なところだと思うんですよ。そのブラックメタルっていうふうな。ものの何というか、まあ、系譜とか流れみたいなことを、まあ、精神性とか、まあ、スタイルみたいなものを含めて受け継いできてるからこそ譲れないものがあるっていうふうなことなども含めて。で、まあ、その上で自分は、まあ、そういうものも、まあ、ハマってきた経験とか、まあ、楽しむ、まあ、感覚も持っているけれども、まあ、その上でちょっと言葉、まあ、その言葉が該当する領域が広がってきてはいるので、カバーしたいなっていうふうな。思いで、あえてここら辺のぶつけてるか並べてる感じもあるので、で、まあそういった、なんかその個々人が、なんか思うところの、なんか違いとか広さみたいなものが、まあ前とよく出てるプレイリストだと思うので、まあみたいなことも鑑みて、で、まあ村田さんの並べてらっしゃる、方の深みの方に、まあ流れていってほしいなって思います。いや、もう自分もそっちの方がハマってますからね。
神とか言われちゃうと、そういうことですね。
ありがとうございます。では、清家さんいかがでしょうか。
そうですね。本当になんか守備範囲が綺麗に分かれてて、自分はちょっと奇をてらってるやつだとか、で、村田さんの方に徐々にこう、リフの魅力みたいな含みになってってるので、まあ、ぜひコアな方に。で、レビューも読みつつ、こう、聞きどころを見出していただけたら嬉しいなと。
もうこれ
そうで
本
す
当
ね。
にすごい本なので、ぜひ買ってください。
まあそうですね。まあさらなる深みにということでて、まあこれを読んでいただいてっていうことになってくるかと思いますので。では、はい、最後に、まあ皆それぞれからの告知みたいなのがあればお聞きしていただきたいんですけども、村田さんはまあ、まずはやはりこの DC 3号を買ってくれっていうのがあるかとは思うんですけども、まだ全然普通に買えますよね。
普通に買えます。
はい。はい。はい。他に、何か、告知するようなこととかありましたら。
告知ですか。基本、ディッシュの方を今後も進めていくところでして、まあ、ちょっと興味がある方は気軽に連絡が欲しいっていうのは思ってますね。はい。よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい。では、和田さんは何かありますか？
あんまりまだ公開されているわけでは、まあないか。まあでも、ちょっと、まあなんか雰囲気的なのではいいかな。毎年年始に結構仕事をいただいて、まあミーマガとか、マギさん特集とかね。それから、ここで、オジー・オズボーンとブラック・サバスの、曲ランキングみたいなやつとか。それから、なんか、まあ、これはまだ、どっから出るかとか言わない方がいいと思うんですけど、まあ、某レコード会社が、なんか90年代の、なんか一般的に評価微妙なんだけれども、聞くとすごい面白いよう的な名盤の数々を、まあ再発する、尻に再発する流れがあって、で、そこにまあネット上で公開されるレビューみたいなのを書いてくれみたいなことを言われたので、まあいろいろ書いてるので、まあ多分3月までには見えるかなと思います。まあ、みたい
なる
な
ほど。
感じです。はい。
ありがとうございます。はい。清家さんは何かありますか？
じゃあ自分の告知もディッシュを読んでくださいということで。
なるほど。はい。
わあ、嬉しい。
はい。ありがとうござい
ぜひ。
ます。はい。もう、和田さんも清家さんも寄稿されてますので、この番組ご覧の皆さんはもう、全員買っていただくといいかと思います。はい。というような感じで、あとはあれですね。まあ、ディッシュも買いつつ、まあ、この番組についても、チャンネル登録や高評価などもしていただいて、引き続き皆さんに、お楽しみいただければと思います。という感じで、今日はこんなところで、お別れにしたいと思います。それでは、今日は、皆さんありがとうございました。
ありがとう
ありがとうござい
ござい
ま
まし した。
た。